から後半です。相談の続きいきたいと思います。で、まあ、簡単に振り返ると、付き合って2ヶ月半の彼氏がですね、なんとその彼氏が元カノと旅行に行くそうですよね。すごいですね。でこれどうやって知ったのかっていうのはわからないままなんですけど、多分おそらく何回も言うんですけど、今収録日ゴールデンウィーク前なんで直前なんですよ。だから多分ゴールデンウィークどうするとか、どっか行こうよっていう時に、いやごめんちょっと予定あるんだよね、予定あるんだよね、のらりくらりのらりくらりしてて、彼氏がね、うん、なんなの何があるの何があるのって言って、なんかその話が勃発したんで発覚したんじゃないかなって、これは私の想像なんですけどね、そういうことなんじゃないかなというふうに思います。でもすごいですよ、旅行計画しててもその間に別れたんだったら、普通その旅行キャンセルじゃないですか、別れたんだから。今付き合ってる彼女がいるんだったらなおさらキャンセルしかないでしょうよと。だから相談を見て非常にたまげましたね。でこの彼氏ももう別れてるから、旅行行ったところで何もないよって言ってるみたいなんですけど、この彼氏ちょっとおかしいと思いますね。いや何もないわけがないし、もう何もなかったとしてもですよ、現在の今の彼女が涙を流して嫌だって悲しんでるのに、それでも行くのかっていうとこですよね。もうこの際はげて何かある何かないじゃないですよ。今の彼女を苦しめてまで行くのかっていうところで、もうわなわなしちゃいましたね、この DM を見て。実際に横に行ったところで悲しんでる彼女の顔がちらついて楽しめないと思うんですけど、行くのかいそれでもっていうことなんですよ。でね、いろいろ、まあでもね、彼女さんからの、相談者さん側からの意見なので、なるべくこうね中立にね、こう間に立って考えていこうとは思ってますけど、一つ思ったのは、相談者さんと今付き合ってるってことは、もちろん今彼氏さんが今一番好きなのは相談者さんだとは思うんですよ。それは間違いなく、人は好きじゃない人とは付き合えないんで。じゃあなんでこういうことが起こるかっていうと、なんかこんだけ彼女が泣いて嫌だって言ってるのに行くってことは、なんかすごい頑固者のように思えるんですけど、実は頑固者じゃなくて逆なんじゃないかなって私は思ってるんですよね。で私がこの彼氏の一番ムカつくところは、もちろん旅行行っちゃうっていう、なんかね、なんかそういうのもびっくりするんですけど、元カノにすでに今彼女がいるってことを黙ってることだと思うんですね。だから何も知らない元カノはもうよりを戻せると期待して旅行行きたいってもうすり寄ってくるわけだし、なんではっきり言わないのかって言ったら、言いたくないんだと思うんですよね。新しい彼女ができたって言った後の元カノのリアクションが怖いんですよ。ちょっとなんかメンタル的に不安定というか、そういう彼女なんだっていう話なんで、そういうのもあるんだろうなと思うんですよ。行ったら波風立つし、だからこの彼氏は優柔不断で決断力もないし、いろんなことに責任を持ちたくない、波風立てたくないってタイプだと思うんです。だけど本当に元カノの明るい未来を願うんだったら、変な期待を持たせることないですし、もう俺よりもいい男を見つけて幸せになってくれって、もう前を歩かせることだと思うんですよね。本当にこの彼氏さんが優しい男だったら。でもそれでも元カノが精神的に不安定なってないか心配で たまらないし気がかりで、そこはフォローしてあげなきゃとか言うんだったら、もう別れなきゃいいんですよ。もうより戻せよって話ですよ。お互い別の人生を選んだから別れたんだったら、今あなたが一番幸せにしなきゃいけないのは今の彼女でしょって私はそう思います。でもこの臆病な彼氏はそんなこと言える勇気がないんですよ、おそらく。その場その場を無難に過ごしたいから旅行に行きたいって言われたら断れないし、自分から責任持つようなことはしたくないだけなんじゃないかなって私は思ってます。 だからこの旅行で、まあ、その今の彼女さんとね相談者さんとスタモンダスタモンダ言った挙句、もうなんかじゃあもう元彼とは縁を切るということを条件に行くことを約束したようなんですけど、でも私はこの彼氏は絶対 99% 切れないと思ってます。仮にその場は切ったとしてもですよ、切ったとしてもですよ、なんか2ヶ月後か3ヶ月後かあるタイミングの時にね、元カノがもう なんだろうな、何でもいいわ、家庭の事情で相談乗ってほしいとかさ、あるいは本当に病気になってなんか怪我をしたとか何でもいいですけど、なんか心細いからなんか助けてほしい、会ってほしいとか言ってきたら、この彼氏さんも絶対また会いますよ。断るとかそういうことできない人だから、そういう勇気を持たない人なんじゃないかなって思います。で、結論なんですけど、相談者さんに私が伝えたいっていうのは、元カノと旅行に行くっていう、そのお泊まりするっていう、それがなんか浮気に直結するような、その旅行がインパクトでかいから、なんかそういう浮気とかそういう胸騒ぎがしちゃうと思うんですけど、根底にあるのはこの彼氏さんの本質にあると思うんですよね。こういう人と私は付き合わない方がいいと思うんです。彼氏のこういう優柔不断な性格で、この先ずっと相談者さんが苦しめられちゃうんじゃないかなと思います。だからそういう人は私、相談者さんになんかふさわしくないんじゃないかなと思います。だからどうしてもその彼氏さんがその好きで好きでたまらないにしても、元カノ、次に元カノと接触したら別れるっていう、そのガイドラインみたいなのをバシッと出して、そうやって毅然としないと、またなんか今回のように言いくるめられちゃうと、また苦しいだけかなって思います。ゴールデンウィーク前にね、それでもね、素敵なっていうか、本とか読んだり、友達と映画見たり、なんかそういう感じで素敵なね、ゴールデン、心穏やかなゴールデンウィークを過ごしてほしいと思います。他のね、視聴者さんどう感じたんでしょうか。またね、配信されたらね、ツイッターちょっと立ち上げたいなと思うんで、よかったらツイッターに感想、この相談者さんに激励を、コメントをしてあげてほしいなと思います。ということで、音楽をここで一曲いきましょう。気を取り直して、はい、楽曲、今回紹介するのはこの曲です。音楽の授業、世界が僕たちに揺れるまでです。
幻のように近づくと消えるときは、遠くで眺めてるだけなら楽だろう。それでもこの手に掴みたいものがあるから、陽気に吹いて進むだけ。深い笑みに包まれ、くじけそうでも今日よりも眩しい明日があるはず。世界は喜びが溢れている。物語はいつも果てしない。野望胸に、もしも夢に疲れそうな日には、僕が頼り気になるよ。世界が僕らに揺れるまで。何かを新しく始めること、何歳でも遅すぎることはない。いつかの描いてた キャンバスと現実の境目消えてゆく新しい光へと今はあなたの声も届かない場所駆け抜けた日々と遥かな未来へ走り出せ自由の
紹介した楽曲は世界が僕たちに揺れるまででした。では、人気コーナー肩もまないインフォメーションにいきます。この肩もみインフォメーションっていうのはですね、あのドリームラッシュの時からやってた、やつなんですけど、あの私がね相方リオンちゃんの肩をもみもみしながら、でリオンちゃんには痛いとかキャーとか言ってもらいながら、あのインフォメーションをしてもらうっていう、そういうコーナーだったんですけど、今ちょっと単独、私一人の単独になっちゃうんで、肩もまないインフォメーションとして、今続けております。はい、今日のインフォメーションは前回しのとさんからの紹介で、YouTuber、 なんと初の YouTuber の方ですのインフォメーションをしていきます。さあいきますよ、せーの、ホンダの肩もまないインフォメーションです。今回インフォメーションするのはしのと様からの紹介で YouTuber のまさとさんです。カンボジアでソフトテニスを教えるまさと様です。皆さん、あのテニスってしたことありますか？まあ、割と身近な、ね、あのスポーツなんでしたことある人は多いと思うんですけど、私もなんかもう草野球じゃないけど草テニスぐらいしか経験ないんですけど、あれ初心者の時ってボールがすごい高く飛ぶっていうか、わかりますかね、ボールが打ち上がっちゃうんですよね。でこれ多分テニスをやったことがある人は分かっていただけるんじゃないかと思うんですけど、そこで上手い人に教えてもらったりとかするんですけど、ラケットを上にすると打ち上がっちゃうから上向かないようにとか、そうやってね、あの教えてもらって、まあ、普通に打てるようになりましたと。でそういう感じで、あのテニスっていうのは本当にちょっとしたコツで誰でもぐんぐん上達していくんですよね。それがテニスの面白さでもあります。で教える人が上手だと、またその面白さとか分かりやすさとか、どう上達の具合がどんどんどんどん加速していくと。で今回のまさとさんっていうのは、あの長年あのプレイヤーであると同時に、あの現在カンボジアのナショナルチームのコーチをされているっていうこともあって、本当にあの分かりやすいテニスのテクニック動画を出されています。で今収録日、あの4月27日現在で、まさと様の動画は125本、 基本動作の練習風景だったり、さすがナショナルコーチっていう感じで、あの人脈も豊富で、 NTT の有名選手の直伝のこう上達のコツなど、あのいろんな種類にわたって動画をアップされております。現在チャンネル登録数は1万2000人を突破、次の目標は2万人の登録者様をあの目指しているそうです。マサト様はツイッターもやっておりまして、日本とカンボジアの往復で日本に帰国した時は、さまざまなあのテニス講習のため日本中を駆け巡る日々の様子っていうのもツイッターでご覧いただけます。新卒でねカンボジアに就職されて、で23歳で起業して、なんか全財産を2度失ったこともあるという、なんとエキサイティングな人生を送りながら、今は YouTube を通じてテニスの面白さだけでなく競技人口を増やして、ソフトテニスの存在価値基準であったり、あの選手の存在価値基準であったり、業界の活性化や底上げを目指していくという精力的な活動をされています。でこの125本のうち全部はさすがにちょっと見れなかったんで10本ぐらい見たんですけど、あの面白かったですね。面白かったっていうのは、上達のコツを毎回3つのポイントに絞るんですよ。まあ、例えば、ボールがバウンドした時には足が止まっていることで、2つ目のポイントは持ち方は肩と平行にテニスのラケットを持つで、3つ目にこうインパクト打つタイミングで親指をグッと力を込めるみたいな、このだいたいね毎回この動画も、3つのポイントに絞って教えてるんで、見てる方もね、教わってる方も、注力するポイントがすごい分かりやすくて、あれはいいですね。おすすめの動画です。今回ご紹介したのは、YouTuber のマサトさん、カンボジアでテニスソフトテニスを教えるマサト様です。ぜひチャンネル登録と Twitter のフォローをお願いいたします。やばい、時間がないです、本当に30分間皆さんありがとうございました。この番組の放送局であるピフリネットの Twitter、Facebook のフォローといいねもぜひよろしくお願いいたします。またこの番組の学問のすすめのアカウントもぜひよろしくお願いいたします。学問のすすめで検索してください。でこのまたあの番組のイラストを描いてくれる島口ホラサイさんなんですけど、時刻シャワーっていう代表作を随時更新してってるので、ぜひ読んでください。ではまたお会いしましょう。また次の更新日は5月20日です。また会いましょう。またね。